しりとりペンネーム。先週は愛知県瀬戸市にお住まいだったケイラ命さんをご紹介しました。今週も20世紀のラッキーファームのリスナーさんから連れてきちゃいましたよ。ケイラ命さんのちから始まるペンネームのご紹介です。千葉県阿鼻子市にお住まいでした、ちりがみさんです。職業はシャー専用もずく、シャー専用もずくです。ね、シャー専用は今もまだ全然熱いワードですからね、古びてないよ、シャー専用もずく。千葉県阿鼻子市に今もお住まいなのかな。そしてラッキーファームは届いているのでしょうか。来週はちりがみさんのみから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど。
No problem。
明子、中川、ラッキーファームプラス。
目指して翼を開く、ラッキーファームプラス。改めましてこんばんは、中川明子です。さあ今日も新たなオープニングに乗って、もうなんかテンションぶち上がりですね。この曲はね、本当に何度聴いても素晴らしい、みんなの心もウキウキしてくることと思います。海を目指して翼を開く、君にも翼があるはずさ。今週も30分と言わず40分ぐらい、最後までよろしく。さあフレックスファームだよ。今日はこのお便りから紹介しようかな。そうそう、グラスランナーロイヤスさんがね、あの海派山派のお話をしたあれを聞いて絵を描いてきてくれたの。船虫もいる絵。海辺のあの海岸沿いのこの岩場っていうか。でもね、可愛い船虫、可愛いよ。あのこれ放送配信になりましたらちょっと絵もアップさせていただこうかなと思います。お便りもあるので読みますね。グラスランナーロイヤス、職業リュックマン。リュックマンって前も聞いたかもしれないけど、なんだろうリュックマンって。アッコ社長こんばんは。海も山も身近に欲しいとなると、平野部から離れたリアス式海岸沿いの小さな集落がいいと思います。親戚の家がそんな感じでしたが、住宅の眼前には一面の海が広がり、内陸へ向かえばすぐに山を登っていく感じになります。たくさん泳げるし、いつでも山へ行って森林浴も楽しめます。あと、夏頃の夜中に道路の街灯のところに行くと、山から飛んできたカブトムシが止まっていたり、地面をうろついていたりするので、簡単にたくさん捕まえられました。捕まえられたりもしました。ただ、中には車に潰されてしまって、お亡くなりになっているかわいそうな子も結構いました。せっかくなので、船虫の様子をご覧ください。せっかくなので。そうよ、かわいい船虫をありがとう。ねえ、平野部から、リアス式海岸沿いの小さな集落ね。想像してみる。うんうん。そうね。あの、家からも、海が。あ、びっくりした。あ、あ、今の私にだけ聞こえてた音なのかな。なんか私のヘッドホンにね。ビボーンって、ビボーンって音が聞こえてきたけど、みんなには聞こえていないっぽい。私がただびっくりしただけ。そうそう、リアス式海岸ね。いいかもしれない。あのね、ちょっとだけ見えてたらそれで満足なの。 そうなのよ。ちょっと見えてるとね、満足、それで満足する海は。そう、それからもう一枚前の、配信を聞いてお便りをくれていたみゆきさん、乙女座大型社長のスマホケース、そう、社長のスマホケース新調しました。ちょっとボロボロになっていたのを、外して、新しいスマホケースにしたところ、めっちゃスタッフ受けがいい。何ですかこれって、めっちゃ寄ってきてくれました。そうなんですよ。なんかね、リアルな、本物の、果物を薄切りにして、レジンで固めてあるやつ。いやー、ビタミン C って感じなの。夏っぽい本当の果物だよ。キウイ、オレンジ、いちごなんだけど、あ、お花も入ってる。それがいわゆるその押し花状というかね、薄くなってて、レジンで、透明なレジンで固められてて、もう、う、夏、ビタミン C 見ているだけで楽しくなる、テンション上がる、そんなスマホケースになったよ、みゆきさん。そうだ、今日さ、ちょっと思ったんだ。みんなを呼び捨てで行こうかなって思ったの。グラスランナーロイヤス、ありがとね。みたいな感じで。みゆき、新しくなったよ、スマホケース。なんでそう思ったんだろう。あ、先週、キチュルって呼び捨てにしたからだ。あの自転車の件で。では、みゆきからのお便りです。あっこ社長、こんばんは。17回の放送を聞いて、早速、食べてきました。あ、サーティワンのね、サンセットサーフィン、塩ライチ風味が爽やかですごく美味しかったです。普段はスーパーでアイスを買うことがほとんどですが、サーティワンのアイスクリームは自分へのご褒美にぴったりですね。写真も送ってくれました。あのサンセットサーフィン、色鮮やか、なんかちっちゃい地球みたいな色なの、本当に。そうか、一足先に食べたんだね、みゆき。私はまだ、行けてないんだ。サーティワンに。サーティワン、ねえ、行くよと思いながら、時間が足りなくなってしまったり、ちょっと混んでたりして素通りしてしまうサーティワン。サンセットサーミンはでも絶対食べるから。皆様の世界線ではもう7月じゃないですか。7月だ。で、あれでしょ？もう梅雨明けてるでしょ？だって、私の世界線でももう明けるか明けないかって言ってるもん。梅雨明け、めっちゃ早い。早すぎる。え、だってさ、7月下旬とかじゃなかった？いつも。で、夏休み、世の中の夏休みが始まって、で、梅雨ちょうど明けるみたいな。そんな感じだったよね。でも、もう7月初っ端から、梅雨明けてますっていうのはイメージ的には合ってるよ。6月が梅雨でさ、7月がもう梅雨明け、夏みたいなイメージ的には合ってるけど、そのイメージに合った梅雨の到来って今まで経験したことがなかった気がする。そして私、青森にいた頃、高校ぐらいの頃まではあんまり梅雨って、そう、何、なんかいつからいつまでとか意識して暮らしてなかった気がするんだよね。というのは、青森ぐらいだと冬がさ、もう4月ぐらいまで4月、下手したら4月1日とかまだ寒いんだよね。だから入学式の頃、まあ羽織物を着てるよ、まだ4月上旬は。桜なんか咲いてないし、で、5月の頃にやっと桜が咲いてきて、なので6月って、雨がどうのこうのっていうより、あ、やっとなんか、ま、半袖は着てないよね。長袖だよね、まだね。長袖だけど寒くなくなってできたかなぐらいな印象だった気がするんですよ。こんなに早く夏が来て、で、7、8、9と丸々夏でしょ？下手したら10月まですっごい暑い日ありますからね。みんなの無事を祈る。とにかく先週も話したけど、しつこいようですけど、お母さんみたいにしつこいかもしれないけど、電力使わない冷たくなるグッズをお願いだから早く、早く用意して。私、あれ買ったよ。そう、 スタッフさんが身につけていたの、スタッフさんが24度あれば凍るみたいな不思議な、意味わかんないでしょ、24度で凍るとかって。でも24度あれば凍る、あのチューペットを丸く首輪にしたような感じのが売られてて、コミ商品名がわからない、それあの冷たいんですよ。でぬるくなってきたなと思ったら、24度だから水とかにつければすぐにねまた凍るみたい。意味がわからないけど、すごいよね。ほんとそういうの必要だから、みんなで元気に夏を乗り切ろう。ね、31もさ、今が一番食べたいって思う時かもね。もうちょっと暑くなるとほら、ガリガリくんだの、ガツンとみかんだの、氷系よ。だから、あ、もう十分暑いけどね。これ以上暑くなると、もう40度近くになったらってこと？あ、みゆきからもう一通来てるわ。これは、あ、そうそう。今日ね、みんなからのお便りがじわじわと集まってきたから、22世紀はこうなるスペシャルです。どどーん。急にそうすることになりました。22世紀は、こうなるに違いないっていうお便りを読んでいきますよ。皆さんの、あの、ネタを募集して、集まったら読もうって言ってたやつ。一番最初に募集した、22世紀はこうなるです。早速紹介していきたいと思います。みゆきよ。トップバッターはみゆき。家の中で、メガネを探すことがよくあります。携帯やタブレットなどで探せるようになったら、便利ですね。確かに。ね、22世紀って、何年後が22世紀 ?100 年単位だよね。だから、100年単位で合ってるかな？つまり、そこから2022年じゃん？つまり、ちょっと待って。2000年までがさ、まだ21世紀だったじゃん？ 2001 年からが22世紀です。つまり、あ、ごめん、間違え。今ごめん、21世紀だよね。21世紀です。2000年までが20世紀だ。ね。2001年からが21世紀よ。大丈夫？私、そこからかい。で、つまり2000何年になったら22世紀になるのかっていうと、私の予想では2100年ってこと。違う、2101年じゃない？誰もそんなことは気にして生きてないからさ、あのみんなも、わかんないって思うかもしれないけど、だって2000年までが20世紀だったってことは、ありがとう。スタッフさんが、2101年の1月1日土曜日から、ありがとうございます。すごい。あのね、今日はね、新しいディレクターさんなんだよ。今、あの、もうディレクターデビューでよろしいですか？まだです、まだですって。まだね、修行中の身みたい。なので、まだ、じゃあお名前は明かさないでおくね。修行中の身の、神々 D の下について修行中の新しいディレクターさんで教えてくれました。2101年の1月1日は土曜日です。ごめん。2101年まで、つまり、あと、まあ、ざっくり80年ぐらいか。80年もあったら、なるよね。メガネに GPS ぐらい仕込まれる気がする。メガネを買うときに GPS つけますかって聞かれると思う。つけます。きっとお安くつけられるはずよ。それで、ね、スマホ、もうその頃スマートフォンとかっていう名前じゃない気がするけど、スマホやらパソコンやらでね、なくしたときにピピッと。もしくは、もう、調べるまでもないよ。もう、あの、シリーみたいなやつ。アレクサーみたいな感じで。メガネどこ？ピピピーみたいな感じじゃない？もう80年経ったらさ。80年か。次のお便りです。22世紀はこうなる。暇の達也さんからいただきました。 魚座の A 型。職業は、フクロウの飼育。中川社長、カミカミ D さん。今日はカミカミ D じゃないんだけどね。こんばんは。毎回ゆったりまったり聞かせていただいております。22世紀、こうなってほしいやん。自分が考えたのは、洗濯物です。22世紀には、洗濯物をかけただけで、シワが伸びて乾燥させてくれる機能のついたハンガーが出てほしい。すごい。ひまのうさん、あなたは主婦か。すごい毎日大変だからっていう様子が伝わってくる気がする。わかるよ。まあ、主婦じゃなくてもね、一人暮らししてたり、お家のお手伝いというか、家事の手伝いしてる人は、わかるよね。特に今の時期、まあ、梅雨は終わったらしいけど、早く乾いてほしい。もう、それ、乾燥機じゃなくてハンガーにその機能がついてるっていうのは、すごい新しい。そういうのを開発する人今聞いてないかな。こんなアイディアがあるよ。すごくない？ありそうだし、作れそう。ハンガーの中にどんな、何があるのかはわからないけど、こう、シワを伸ばす、キーピングみたいな商品名だけど、キーピングみたいな、こう、ミストシャワーが出るんだろうね。で、ハンガーから熱が伝わって、ピシッとなる。それは、素晴らしい。まずはあれだね、出張するサラリーマンとか、向けに出そう。このハンガーにシャツをかけておくと、スーツをかけておくと、かけておいただけで、糊が吹きかけられて、さらに乾きます、みたいな。ありそうじゃないというか、こういうアイディアが初めて聞いた気がするので、これはアイディア賞じゃないですか？誰かそういう会社にお勤めの方、このアイディアはいかがですか？22世紀を待たずに。面白いね。みんながさ、必要と思っていることがいろいろ分かって、そして未来こうなったらいいなっていう、その気持ちが、分かって面白いですね。どっち方面にみんな夢を見ているかっていう。次のお便りです。キチュル。そうよ。あ、さっきひまのお達也さんって言っちゃった。ひまのお達也。ひまのお達也からのお便りだった。そして次はキチュル。大型乙女座。職業は、サルポポ山。あ、サルポポ山って何？サルポポ村。いい山未来秘書。サルポポ山ってありそうだけど。22世紀はこうなる。サルポポ村が首都となり、歴史の教科書に掲載されるといいな。歴史にも。歴史に名を残すのね。車もバイクも、あ、これはサルポポ村の話じゃなくてね。車もバイクも不要。その道路に横たわって寝てても、目的地まで運んでくれる道路システムが誕生する。かっこイメージとしては、工場のベルトコンベアで仕分けされる感じ。めっちゃ動かないね。そう。まず、サルポポ村、ね、首都となりってこれ。あれね、あれみたい。岐阜。東濃が首都に、ほら、目論んでるじゃない？東濃のあたりが。あれに、便乗して、サルポポ村どこにあるのかわかんないけど。だってさ、サルポポ村っていろんなことがあったからね。なんか、大統領も来たんだっけね。あと、邪馬台国のなんか遺跡が発掘されたりなんだり、いろいろありましたからね。名前は全国区ですから。首都になる、首都になったらすごいことになっちゃうじゃん。人口増えちゃうじゃん。村じゃなくなるじゃん、大体。サルポポシティになっちゃうじゃん。ねえ、そしたらオリンピックもさ、サルポポって発表される日が来るかもしれないよ。サルポポ村。のどかで農場しかなかったサルポポ村が。いえいえ、今、ありましたけどね、いろいろね。スーパー銭湯とかコンビニとかもありましたけど。そうね。ベルトコンベアっていうのはもうさ、21世紀になったらそんな感じになってるはずだったよね。 21世紀って道路が動いているはずじゃなかった？そして人は座ってても寝そべってても目的地まで運ばれる。それが21世紀だった。車も空を飛んでいたよね。え、このベルトコンベヤーで思い出しましたけど、私の想像する22世紀ではね、例えば山手線、ぐるぐる回ってる山手線はめっちゃ高速でバビュンっていう勢いで回ってんの。そしてね、なんと止まりません。永遠に同じ速さで、すごい速さで、新幹線並みの速さで回ってます。で、乗り降りするときはどうするかっていうと、エレベーターみたいにちょっと付属している箱型のものがあって、そこに移動するんですよ。そうすると、そのエレベーター部分だけが、その高速で移動している山手線からふよーっと離れて、降りられるんです。これは、よくよく考えたら、エネルギー的にはなんか倍必要っていうか、すごいエネルギーを使うよね。だって普通に、高速で回り続ける山手線、そしてそこから、ゼロのスピードから高速の山手線と同じスピードになるまでエレベーターはさ、こう、加速しなきゃいけないじゃん、短時間に。ゼロから、ふんって加速して、ピタッて山手線にくっついて、乗客を降ろして、降りるときはまた、その山手線と同じ速度から、ね、どのくらいかけてかわかんないけど、ゼロのスピードになるまでに、その、なんというかエネルギー効率はすごい、ひょっとしたら、どうなの？でも、よくわかんない。山手線、高速で動く山手線が、こう、低速になって止まる、またマックスまで速くなるっていうのをさ、繰り返すよりは、きっと私が今言ったやつの方がいいんだと思うし、だいたい新宿から新大久保の間とかに、こう、高速マックスまでってさ、すっごい、ありえないほどの加速をしなきゃいけないじゃない？だから、きっと私が考える常に高速で回っているっていうことにした方が、よくわかんないけど、でも大体山手線をそんなに高速で運転する必要はないな。あんなに身近に駅があるんだし。みんなも水を飲んで。水は喉が渇いたなって思ったらもう遅いって言うよね。喉が渇いたと思う前に飲んで。まだあるよ、22世紀庵。次は銀唾からのお便り。いて座大型、職業断念リスナーこんばんは、アッコ社長。22世紀の世界ではドローンが移動手段になると思います。猫型ロボットアニメのフーンコプターのように、それを自由に飛びたいなぁ、ですよね、本当にね。そう。ドローン。ドローンよ。もう車が飛ぶよりも、やっぱドローンですよ。ドローンの免許をみんなで取る時代が来る。普通免許がきっとなくなる。泥面取りに行こうぜってなる。なるわー。泥面って言うと思うわ。飛んでいたはずなのよ、21世紀ではすでに。でも、そう、ドローンに、ちっちゃいドローンにね、みんなでこう、一人一台みたいな感じで乗る。で、空にもやっぱり道ができるはず。物体としての、なんていうの？物体としての道じゃなくって、なんていうのかな。何もないところに標識だけが出たりするような感じ。今もあるもんね。ガラスにこう映る、ガラスに、映る、ナビゲーションみたいな。フロントガラスに映るナビゲーションみたいなのがもうできてるもんね。それを何もない空間に映し出してしまうためには、何？メガネがないといけないか。 メガネが何もないままでただ空間に現れるなんてことないもんね。ないと思う。うん。みんな、こうメガネをかけて、それには、こう、空中の高速道路が見えているんでしょうね。そこに沿って、行く。もしくはもう、フリードライブみたい、フリードライブ、うん、ハンドル握らなくても、そこの高速、空中高速に乗っただけで、ウヨーンって運ばれるぐらいになってほしいよね。事故がないようにね。そう。何もないところに標識が出るで思い出したけど、私、未来になったら、どういう理屈かはわからないけど、何もない空間から音が出ているように、あ、でももうあるか。あ、微妙だな。映画館で、ほら、サラウンドっていうか、後ろから音が聞こえてきたりするのは、まあ、めっちゃスピーカーが、ね、あるからだけど、もうちょっと進むと、その、スピーカーのある位置から音が出るんじゃなくって、もうちょっと、なんか、真ん中辺で鳴ってるように聞こえるように、スピーカーから音を出せるみたいになりそうじゃない？何もないところから音が出ているように聞こえるスピーカー。業界的になんかそういうの需要ありそう。まあ、びっくりするけどね。何もないところから急におはようございますとか聞こえてきたらびっくりするけどね。はあ、今日は水を飲んでばかり。部屋の中は涼しいけどね。あとね、まだあるよ。まだあるよ。もうちょっといい。私の22世紀案なんですけど。TOTO とか、あと、ヤマハも作ってる、トイレを作っている人たちに届けたい。この、トイレで、もう健康診断ができるみたいなことに未来は、なってるといいな。なんか、トイレに入るだけで、ピピピピピってこうセンサーでまず、体の調子を見てくれるじゃん？で、トイレで用を足すと、もうそこから、いろいろ分析してくれるっていうのありそうじゃない？きっとできる。きっとできるから頑張って。一回一回、トイレで健康診断できたらめっちゃいろいろ病気発見とかにつながりそうな気がする。だって毎日のことだしね。毎日どころじゃないよ。めっちゃこまめに健康診断ができるようになっているはず。と私は思っている。80年後って、誰も、今、10代の人とかは、見届けられるかもしれない。22世紀、どんなになってるかね、見届けてください。いや、みんなも長生きして、頑張って見届けましょう。はぁ。そうそう、22世紀はこうなるわ。今日、まばっと紹介しましたが、またお便りがもし集まってきたら、また紹介したいと思います。さらに、先週紹介しましたネタ、募集してますよって言ってたのは、こんな F1 は嫌だ！例えば、若葉マークが貼ってあるとか、みたいな話をしましたね。もう一個、街の名前で遊ぼう！クアラルンプールー！ごきげんよう、みたいな感じだったかな。で、スリージャヤワールダナーブラコッテは、もうちょっと一息ついて、おしまいじゃないけどさ、ちょっと、なんて言ったんだっけ、先週の私。なんか、まあ、これで一段落、みたいな。お疲れ様でした、みたいな感じかな。スリージャヤワルダナブラコって。って感じかな。とにかく、なんか語呂が面白い街の名前っていっぱいあると思うんですよ。その語呂の、なんか、雰囲気に意味を勝手に乗せちゃって送ってください。お待ちしています。そして今日もう一個一ネタ紹介しようかな。はぁ、私が今酸欠状態。落ち着け。スリジャヤワルダナ、ブラコって。落ち着いた。もう一ネタ紹介するね。もし、一週間が8日だったら、あと一個、何曜日って名前にする？何曜日にする？という、 お題です。こちらもお待ちしています。まあ、何曜日と何曜日の間にって決めてもいいし、決めなくてもいいし、迷うじゃん、あと一個ある?なんかつけられるような感じが。ねえ、楽しみです。皆様からのネタをお待ちしています。フレックスファームでした。コーヒーでも飲もう。みんなもくつろいで。缶コーヒー買ってきたんだ。あーこの久しぶりだな、缶コーヒーを飲むなんて。微糖。うん、あ、甘い。うん、微糖微糖だけど甘さが染み渡る。うん。普段は、ほぼほぼ、ブラックなコーヒーで、アイスコーヒーも、ホットも、ブラックで、いただくことが多いんですよ。夏です。夏、花火。私、まためんどくさい発言をしても、いいでしょうか。花火めっちゃ好きなんですけど、そのなんだろう、花火思い入れが強すぎて、花火が見たすぎて、ま、見れない時は見れないで諦めるんですけど、見れるとするでしょ。花火大会に行こうってことになったとする。すると私、いいですか?今からすごいめんどくさい発言をしますよ。しますよ。一発も見逃したくないんです!あー、めんどくさい。すごい気合の入れようでしょ?なんでしょうね、このめんどくささは。一発も見逃したくないっていう気持ちが私の中に確かに存在しているのです。なぜかはわかりません。花火が好きなんでしょうね。とても。だけど、打ち上げ花火ですよ。打ち上げ花火。地上で人が持ってやる花火は別にみんなの一個たりとも見逃したくないとかそういうことはならないんだけど、花火大会、いわゆる打ち上げ花火は、なんか、そういう大会の審査員でもないのに、一発も見逃したくないっていう気持ちになっちゃうんですね。途中でトイレに行くとか、もう言語道断ですよ、私はね。他の人が行くのは全然問題ないけど、なんかこう、だからあんまり飲み食いしながら花火を見るっていうよりは、私の場合集中して、ほんとずっと、もう脇目も振らずに見ていたいんです。もう花火師さんにしてみたら、なんていいお客さんなんでしょうね。脇目も振りたくないんですよ。花火だけを見ていたいの。別に、私ビールとか好きだけど、ビールとか、焼き鳥とか、綿あめとか、いらない。もう本当に、野球観戦に行くよりもずっと、真面目にって言ったら変だけど、ずっと見ていられるんです、花火。もう、何の会話もいらないというか、ま、ねえ。会話はしちゃいますけどね。うわー、すごいね。綺麗だね。うわー、みたいな。中身のない会話をね、すれだって。すれば、それで満足です。なんでこんなに花火が好きなのかわからないけども、やっぱり季節的に、夏じゃないですか、大体。ま、ディズニーランドとかもあるけどね。大体こう、夏の盛りか、もしくは夏の終わりをめっちゃ感じる気がする。なんか今年もやってきたね、夏。 みたいな。私本当はあんまり、そういう季節の流れが、早いな、もう夏かよとか、早いな、もう年度末かよとか、その早いなっていうのあんまり好きじゃなくって、思うのが自由なんだけど、私は、自分では言わないようにしてて、なんだろう。早いなって言っちゃうのは簡単なんだけど、早いなって言うと、あれかな、自分で言うと、自分も、その言葉の暗示にかかって焦り出すからかもしれない。人が言うのは別にいいんだけどね。でも、その季節、それとはまた別に、その、ああ、今日も今年も夏が巡ってきたな、いろんな夏を思い出すな、経験してないこれからの夏も思いを馳せるな、みたいな、もういろんな、いろんな時の夏いろんな経験してきた夏、もしかしたら私ほら妄想癖があるから、前世で経験した夏とかも一緒にこう感じてるつもりになっちゃうなっちゃったりして、それですんごい感動するのかもね、妄想癖があるから。そうなのよ。ある時友人に誘われて、なんかすごい有名な大きい規模の花火大会に行ったことがあって、そこでは花火と一緒にめっちゃ J-POP を流してくれててね、もうぴったりな J-POP を流してくれるんですよ。何だったかな覚えてないのかよ。サザンとか福山とかなんかね、とってもいい、やっぱりこのしっとりとしたというか、何かを思い出させるような刹那系の J-POP が似合いますよね。で、もともとはほら東京都の花火とかはさ、慰霊のために打ち上げ始めたとかいうのあるじゃない、隅田川だっけ。そういうのも相まって、なんとなくこうたくさんの人に届いてるといいなとか思っちゃいません？なんか亡くなった方とかも含めてね、なんか届いてそうじゃないですか、花火みたいなものってねえ、そんな思いも混ぜ混ぜしつつ、私は花火がめちゃ好きで、見るなら一発たりとも見逃したくないので、花火大会のすごい始まるギリギリに着いたりするのはもう言語道断でめっちゃ余裕を持ってスタンバイしたいタイプです。だからあんまり花火大会実は行けてないよね。もうすっごいこう気合を入れないといけないいけない。でも途中からでも花火見れたらそりゃ見るよ、好きだから。あと夏といえばその盆踊りとかあるけど、最近ほら盆踊りが減ってるって言うじゃない、やぐらを組む場所がないんだってね。もう私盆踊り超好きで、ダンスはそんなに上手くないけど盆踊りは自信があるわ自信があるの、なんか日本人の DNA に組み込まれてるのかな、うまく踊れる気がする気がするみんなはその住んでる場所によってなんとか温度とかあるんでしょうけれど、盆踊りのスタンダードナンバーってなんだろう炭鉱節とかですか、月が出た出たですか、みんなが、日本人みんながこれだったら日本人みんな踊れるよねみたいな盆踊りって何、ドラえもん音頭とかあるのかな。なんか東京音頭はだって東京じゃん、で北海盆歌とか北海道じゃん青森もなんかあったと思うんだけどね、日本人ならばこれじゃろうっていうのってあるのかな。だって炭鉱節もあれ日本全国なのかちょっと疑問じゃない。で北海道は北海道の子供を盆踊りって全国にはないんだよねきっとね。みんな知ってるかな。私は北海道でずっとちゃんこちゃんこちゃんこちゃちゃんこちゃん手拍子揃えてちゃちゃんこちゃん、笛も流れる太鼓も響くっていう、これは聞いたことありますか？ありませんかね北 海道だけなのかな。今ならほら簡単に調べられるからね。後で調べてみよう。それが全国区じゃないっていうのをどこかで知ったんだよね。あ、そうだったんだ。全国区じゃなかったんだっていう、その衝撃ってあるじゃない。あの日本人全員が踊ってたんだろうなと思ったものが全然そうじゃなかった。みんなの地区の盆踊りは何がスタンダードナンバーですか？いろいろあるもんね。今は新しい盆踊りが、あのアニメ系のやつとかね。今アニメ系ってなんだろう。ドラえもん運動以外に思い浮かばないけど、ピカチュウ盆踊りとかなんかありそう、ありそうだしね。そうよ、今みんなどんな曲で盆踊りしてるのかな。東京で盆踊りしたことがないからな。盆踊りする場所がないから、本当に矢倉を組む場所が、あ、なんか盛り上がるじゃない。なんだろう、あの盛り上がりって。普通のまあ各々ね、日本各地で開催されてる盆踊りじゃないや、夏祭りも盛り上がるんだけど、やっぱりあの櫓の周りを回るっていうのはさ、日本人が多分ずっと昔から、弥生時代ぐらいから、こう櫓の周りを回ってきたりしたんじゃないのかな。ねえ、あの、太鼓係とかになりたかったもん。太鼓やりたかったな。そうよ、今も、どこかで、あ、まだ早いけどね、7月上旬だから、盆踊りっつぐらいだから、盆までまだ1ヶ月以上あるからね、まだ盆踊りの音が聞こえてくることはないと思いますけどね。今年もどんな夏になるのでしょうか。皆様祭りとか行ったりするんでしょうかね。あ、今日もたっぷり喋ってしまった。5分ぐらいで終わると思っていたのに。フレックスファームでした。スリジャヤワルダナプラコッテ。新しいエンディングに、みんなのテンションはエンディングなのにさらにぶち上がってしまいますね。さあ、今日もたくさんのネタ募集をしましたが、ツイッターをやってないよという人も送れる場所があります。まあ、まずはツイッターを開いていただかなければあの見つけにくいんですけど、ツイッターで中川あきこのアカウントを見つけていただきますと、プロフィール欄にアコジンというホームページへの URL が載ってます。アコジン、ジンドゥフリーというページなんですけども、そこに、ラッキーファームというページがありますので、そこからネタを書いて送れるようになってまーす。よかったら気軽に送ってみてください。ほんとね、一文でもいいですよ。22世紀はこうなる。こんな F1 は嫌だ。街の名前で遊ぼう。もし1週間が8日だったら何曜日になる？今のところこれぐらいですかね。めっちゃあるな。なんか書けるものがあると思います。皆様からのお便りをお待ちしています。30分じゃない。40分。今日のお相手は中川あきこでした。来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。